水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間。いよいよ本格的に寒さが厳しい時期になってきましたね。そしてこの時期になるというといよいよ受験本番ということでね、受験の話なんかしたって、そんなの聞いてる人はいないよって思うかもしれませんけど、意外にいるんですね。いつもあの FM 聞いてますよなんていう風にこの間言われたのが小学5年生でしたから、何聞いてんの、聞いてます聞いてます、役に立ちますね、だっておい大丈夫かって、ね受験ですよ、ですから私は元予備校の先生でもございますし、やはりね頑張ってほしいわけですね、何よりも今ね、今年また例年と比べてどうなのかな、あのインフルエンザが流行ってる、ですからまずはインフルエンザに気をつけてね、あと受験の時にはね、あのマスクもそうですけれども、あの携帯用の回路使ってもいいけれどもね、用がなくても持っていった方がいい、ひょっとするとその環境がもうとても手がかじかんで計算もできないような、そういうような、環境で受験をする羽目になるかもしれないし、行ってみなくちゃ分かりませんからね、でね、そのインフルエンザ対策ということで私、今日初めてもう何年ぶりでマスクをしましたよ。今日はマスクをして出かけて、で途中でなんかおかしいなというふうに、コンビニで買い物してって気がついたんですね、私人と話をするときにマスクをしたまま話をするのはなんとなく失礼だなという気があって、ね、あの人が目の前に来るとね必ずマスク外してたんです。意味ないじゃないかそれということに気がつきましてね、ちょっと悩んでいるそんな1月でございます。こんばんは、東京 FM、FMO、落語千金、お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。インフルエンザ、もちろんね、受験生ね、当然ですけれども、我々普通にね、働く人間だって、これはインフルエンザとなったら1週間まず棒に振りますからね、ね、家族にも移しちゃいけないし、もうこれだけは本当に手洗いとうがいですよ、しましょうね。で、またね、1年間健やかにね、12月迎えたいですよね。落語千金1月の月間テーマは2018年注目の〇〇。今週は2018年注目の積み立てNISAです。NISA、そしてジュニアNISAというのは聞いてきましたが、積み立てがつくと一体どうなるのか勉強してまいりましょう。それにちなんで今週は創作落語をこしらえてきました。最後までごゆっくりお付き合いください。
水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間。この番組は水保証券の提供でお送りします。
落語では八っつぁんや熊さん、働き者のおかみさんたちがご隠居さんにお金のことや人間関係のことなど相談しています。将来の資産作りなら水保証券にご相談ください。みずほ証券は首都圏と近畿に216店舗、いつもお客様の
そばにいる、そばにある、みずほ証券。
わみずほ。
改めましてこんばんは、東京 FM、FMO、落語千金、お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。そして
アシスタントの東京 FM アナウンサー村田睦美です。さあ今月は2018年注目の〇〇、年初に心に留めておきたいことを探っておりますけども、さあ今週は今年1月からスタートした新制度積立NISAについてお話を伺っていきます。みずほ証券投資教育推進室の川崎浩一さんにお越しいただきました。お願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いいたしま す,
もう、ね、とにかくはこの積立NISAあちこちでずいぶん目にするわけですよ。
そうです ね,
ね、まさに沸騰という感じですけれども、あれは一体どういうものなんですか。
そうですね、あの以前にもお話をさせていただいたんですけれども、投資っていうのは大きなお金でなくとも行うことができます、だ例えば毎月1000円ぐらいなら投資を行ってみたいっていうふうに考えてる方いらっしゃるんじゃないでしょうかね。
したい、
1000円、
まあ、積立NISAはそういう少ない金額でしかも長い期間投資をする人にメリットがある、そういう制度ですね。
確か以前にもね、少額でも長期間こう持続的に投資するのが良いっていう、そんなお話をされてましたよね。
そうなんですよ、積立NISAは定期的に一定金額を積み立てていく仕組みなんです、一定金額で投資をしていくと、金融商品の値段が下がっているときにたくさん買えて、反対に上がっているときには 少なく買うことになりますね。
金額が一定っていうことですよね。
そうですね、う
ん、それは、どういうことになるんでしょう。
あの金融商品を買う場合には、もう本当は値段が安い時にたくさん買って、値段が高い時にはあまり買わないということが大事なんですけれども、これを実際に行うのはこれ非常に難しいんですね。まあ、積立NISAというのは比較的簡単にそれを実現できる投資方法の一つなんです。
あ、そうか、あ、一定金額っていうのはつまりその、あの個数が少なくなったり多くなったりすると、はい、ああ、そうかそうか、そういうことですよね。
しかもあの積立NISAという制度は税金面でももちろん積み立てとついてもメリットがあるんですよね。
そうなんです、あの金融商品を売却するときには、まあ、例えば利益が出たとき、あるいは配当金、それから分配金、これは通常ですと 20.315% 税金がかかるんですね、積み立てNISA口座ではそれが非課税になります。
20% が非課税になるんですか。す、
はい、
大きいですよね、これあのさっき長期間とおっしゃったんですけど、途中でやめて引き出したりは自由にできるんですか。
はい、もう通常と同様にあの売却をすることでいつでも換金できます。
じゃあその積立NISAっていうこの今回のとこれまでのNISAっていうのはどんな違いがあるんですか。
はい、まずは金額と期間が大きく違います。これまでのNISA口座では年間120万円まで投資が可能だったんですけれども、積立NISA口座では年間40万円になってしまいます。
もう3分の1、
はい、そして非課税期間なんですけれども、これまでのNISA口座ですと投資した年から最大5年間なんですけれども、積立NISA口座の場合は最大20年なんですね。
もう20年間ずっと非課税。
はい、
だから長期的にとおっしゃったんですね。
そうですね、長期的にまあ継続して資産運用をしてほしいという考え方からできた制度じゃないでしょうかね。
はい、
またあのNISA口座で買い付けできる商品には株式、あるいは株式投資信託ですね、それから ETF、 あとはリートと言われる不動産投資信託などがあるんですけれども、積立NISA口座ですと金融庁が選定した株式投資信託や ETF に限定されます。
買えるものが少ないんですね。
そうですね、
積立
NISA の、限られたものしか買えないということですね。
通常のNISAと積立NISA両方口座で運用するっていうのはできるんですか。
残念ながらこれまでのNISA口座と積立NISA口座は同時に併用することはできないんですね。
じゃあ2つ同時にやることはできないんですか。
できないんですね。
あ、どっちかだ。
はい、どっちか片方だけということです、
じゃあ今までNISAをやっていた人が、積立NISAもやりたいなって思った場合には、じゃあどっちか、
どっちかですね。
一本貸
しなくちゃいけないということですね。
おー、へー、これは面白そうだな。はい、1000円から。
そうですね、もう本当に少額からできますからね。はい、
だって年間40万円までなんですもんね。はい、ですからまあ月3万円ぐらいとか多くても、それぐらいってことですよね。
あ、なるほど。
これは始めるにはすごく、
スターターとしては
です、ね、
いいですね。
まあ、あの詳しくはみずほ証券のホームページをご覧いただければと思います。
はい、お話はみずほ証券投資教育推進室の川崎浩一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。さあ、談笑さん、今日はどんな一席お話しいただけますか。
はい、積み立てを組み込んだ、落語を作ってまいりました。はい、ネズミの積み立て金です。お楽しみに。一席申し上げます。ちょいとご隠居さんいらっしゃいますか。おい、青崎さんじゃないかい。上がっていきなよ。ねえ、困ってるんですよね。うちの人に見つかっちゃったんですよ。出し抜けになんだいそりゃ。見つかったって何がさ、私のへそくりですよ。いいえ、へそくりだって私がこっそりいい思いをしようなんて、そんなんで貯めてるお金じゃありませんよ。だってほら、うちの人と来たらね、とんだ江戸っ子気取りで酔い腰の銭は持たねえなんてんでバカみたいにありゃあれだけどんどん使っちまうでしょ。そりゃうちの人は大工でそこそこの手当はいただいてますよ。それでも雨の日が続いたら稼ぎにならないから日上がっちまいますよ。それにお長屋の棚賃、お家賃だって毎月きちんきちんとまとめて納めるには、ほら、どうしたって酔い腰の銭は持たねえじゃやってられませんよ。いや、お前さん、私に怒ったって仕方がない。いや、怒ってるわけじゃないんですけどね。そこで私がうちの人に内緒で、毎日いくらいくらってんで決めた分を巾着袋に貯めてるんですよ。ああ、なるほどなるほど。え、先々入りようになるまとまった金のために、まあ言うなりゃ積み立てだね。え、ああ、やりくり女房結構じゃないか。 ところがですよ、それを今朝うちの人が出かけになんだか探し物をしてたんです、あちこち。そしたらね、ひょいと見つけちまったんですよ、その巾着袋を。え、一体これは何だって言うから、私その時ね、言うやよかったんですけど、とっさのことでついとぼけちゃったんですよ。さあ知らないねって言ったら、おー、ずいぶん金が減ってら、さてはお前のへそくりだなって言うから、そんなことあるはずないだろ、仕事から帰ったら二人でゆっくり見てみようじゃないか、さあさあ遅れちまうんだから行っといで行っといでってんで、その場はなんとかごまかして送り出したんですけどね。どうしましょう、もうじきうちの人帰ってくるんですよ。天から降ってきた大金を無駄遣いできるってんで、笑顔で帰ってきますよ。酔い腰の金は持たねえってのを真に受けた江戸っ子バカが。ねえご隠居さん、私の巾着袋、積み立て金をどうにかして助けてやってくださいな。あ、なるほどな、じゃあどうだ、え、まあここは一つな、正直に話をして、うん、無理無理無理ですよ、これまで散々やり合ってるんですから。え、あの人と来たらね、積み立てなんてしみったれたことするんじゃねえって人なんですよ。昔みたいにね、あんな行き当たりばったりの落ち着かない暮らしはこりごりですよね。知恵を出してくださいよね。あのね、うちの人の目の前からあの巾着袋に入ったあのお金がパッと消えてなくなって、理屈が通っていて、あの人が、ああ、それなら仕方がないって諦めがつくような、そんな知恵ありませんか。そうなあ、じゃあどうですかご隠居さん、例えば盗まれるってのはどうですね。しかも犯人はご隠居さん。おいおいおい、なんで私なんだい。だってほらね、犯人はご隠居さんだって分かっていても、いつもお世話になってるから返してくれなんて言いにくいでしょ。だから諦めがつく、恨みが残るだろう。弱ったねだわ。え、じゃあこんなのはどうかな。え、耳を貸してごらんよ。なんです。うんうん、あら、まあまあまあ、なんてんでご隠居さんに知恵をつけられました。おかみさん長屋に戻って亭主の帰りを待っております。ああ、おっか、今帰った。あら、お帰りなさい。おーおーおー、あれどうした、あれ、あの今朝の巾着、え、うん、あの金で待ってパーッと今から派手に遊んでこようと思うんだ。え、あれ出してくれ。ちょっと待っとくれよ。え、それについちゃお前さんさ、話があるんだよ。ほら気があったな、やっぱりお前のへそくりだろ。違うって言ってんだろ。ねえ、それよりさ、ちょいとお前さんが酔っ払ったりご機嫌になると歌ってる歌があるだろ、あのどんどこどんどこって、あの歌の訳を聞かせておくれよ。なんで出し抜けに、え、どんどこど、ああ、あの歌か、うん、あれやな、うん、若い娘が惚れた男に宛てて手紙を書いて、そいつをこっそり、まあ出すに出せずに、隠しておいたんだな。そこへどっかからネズミがやってきて持ってかれちまった、誰かに読まれちゃ恥ずかしいよってんで、猫を使ってネズミからその手紙を取り返そうっていう、そういう歌だ。あらまあ、ずいぶん可愛らしいじゃないか。ああ、俺は大好きだ。うん恋の血は文なあ、ネズミに惹かれ、猫を頼んで取りにやがる、ずいとこきゃ祝いでもかもこたない、最高どんどん最高どんどん最高どんどんさっさ最高どんどん。じゃあ巾着出してくれ。いや、不思議なこともあるもんだと思ってさ。ね、お前さん、あの巾着もそれだったんだよ。あ、なんだそれ、どういうわけだ。ほら言ったろ、あの巾着袋は私も身に覚えのないお金だからさ。え、ひょっとしたらあの歌みたいにネズミがどっかご近所から持ってきちゃった巾着袋じゃないのかなと思ってさ。よせよい、え、あんなに重たいものをネズミが持って歩いたりするわけねえだろ。でもわからないじゃないかさ。え、ネズミに持ってかれたとも知らずに困ってる人がいるかもしれないだろ。だからさっき昼間井戸端で集まってるおかみさん連中にそれとなく話をしてみたんだよ。え、あんたたちも亭主に内緒でへそくりしてそうな顔に見えるけど、みんな一体どんなものにしまってるんだいってね。で、みんなでパーパー話してるうちに、三軒隣のあのほらおみっちゃん、私はこんな小さな巾着袋ってから、ひょっとして赤いやつかいって言ったら、そうだって。え、じゃあ小さくお花の刺繍はなんかあしらってあるって言ったら、そう、梅の花って、こりゃもう間違いないよ。え、じゃあちょいとその巾着無事かどうか今すぐ見ておいでって言ったら、慌てて帰ってったわよ。しばらくしたら青い顔して戻ってきてさ、ないないないないないないってから、じゃあきっとネズミが引っ張ってうちまで持ってきちゃったんだ、はいよってんで渡してあげたらさ、袋見て中覗いて、はあ間違いないってんで涙流して喜んでさ。ね、だからあれはおみっちゃんのとこの巾着袋をネズミがいたずらしてうちに持ってきちゃったって、そういうことだったんだよ。 ちょ、待ってくれよ。え、つまりじゃ、せっかくじゃネズミが持ってきてくれた大金をおめえが猫になってみすみす持ち主に消しまったって、そういう話か。そう。だけや、え、おめえが猫になっちゃっちゃしゃあねえじゃねえか。え、猫はダメだい。あら、やだよ。じゃ何かよ、お前さん。あれを人様のお金と承知の上で使い放題使っちまった方が良かったってのかい。いや、ほらな、そういうの世間じゃなんていうか、お前さん知ってるかい。そらお前、猫ババと言って、やっぱ猫はいけねえや。
お送りしたのは談笑さんによる創作落語、ネズミの積み立て金でした。はい、ご近所さんからネズミちゃんが持ってきちゃったって、もうすごい見事な説明で、
お金が入ってるから重いんだけれども、とりあえずはね、こういう風に言いくるめられちゃったっていうね。そう、古典落語っぽいのを作ってみようかなと思ってね。
本当、古典落語かなと思いました。
はい、ようなこういうスタイルのね、なんかこう実際にその昔江戸の時代は、ね、宵越しの前夜持たねえなんていう理屈がある一方で、おかみさんたちは月々のね、店賃を納めなくちゃいけないし、こういうね、積み立てみたいなことはやってたと思うんですよね。まあ、今にもちょっと通じるところかなと思ってね。
本当にありそうな話でした。はい、みずほ証券では投資信託積み立てというページで、積み立てNISAの解説や積み立てによる資産形成のポイントを分かりやすくご説明しています。みずほ証券すっきりわかるで検索してみてくださいね。
わみずほ
東京 FM、 FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、長らくのお付き合い誠にありがとうございます。積み立てニーサ、
積み立てニーサ、
ね、ニーサからジュニアニーサ、そしてまた新しいのが出てきて、
本当です、
ね、少額でできて、しかも非課税の期間がぐっと長い、
はい、
ね、つまりその本当に初心者向けという感じですよね。
本当ですよね。
ビギナー向けという気がして、これ、ね、お聞きの方々、目にしたこととかね、あると思いますけれども、そういうね、新しいシステムらしいので、ね、やろうかなと思ってる人はね、月々1000円からできる
、ね、
ですからね。
それだったらね、
そうそうそう、まあ試しにっていうだけでもいいじゃないですか、ね。
このメッセージもいただいています。はい、神奈川県にお住まいの女性、クラゲさんです。
クラゲさん、
いつも楽しく拝聴しています。経済音痴の私にとっていつも勉強になる番組です。落語が好きで聞き始めましたが、楽しくお金のことを学べるのはありがたいですね。書いてくださいました。
ありがとうございます、クラゲさん。
はい、ね、
私もためになってます。
はい、私もです。
はい、
今日の放送はポッドキャストでも聞いていただけますので、時計 FM のトップページからアクセスしてください。番組への感想、メッセージもお待ちしております。お送りいただいた方の中から毎月10名の方に Amazon ギフト券1000円分をプレゼントしています。またみずほ証券のホームページでは、番組でお話ししきれなかった落語千金ここだけの話をお送りしています。さて談笑さん、来週は、
来週は2018年注目のマーケットをチェック、そしてそれにまつわる落語をお送りします。お楽しみに。一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また投資を行う際は、証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。